マタイの福音書6章9節から15節の御言葉から、主の祈りという題で説教します。これはイエス様の三条の教えの続きです。偽善的な祈りについて教えられたイエス様は、祈りの実例模範として主の祈りを弟子たちに教えられました。初めの呼びかけ、天にいます父とはどういう意味でしょうか。それは天におられ、この世界を創造し支配しておられる神様の尊厳を覚えつつ、また一方その方を父と親しく呼ぶことのできる恵みを覚えつつ、厳粛にしかし親しく心を込めて祈る呼びかけです。一つ一つの祈りに心を込めて祈りたいと思います。イエス・キリストの救いの恵みによって人々の心が変わって、自ら積極的に神様を愛し神様を求めるようになった。その結果、心から祈るようになった祈りの新しい形です。主の祈りの内容は、神様の栄光を求める、神に近づく三つの祈りと、その後自分たちのために神様の恵みを求める三つの願いがあります。はじめの皆が聖とされるようにというのは、この皆、神様の皆、名前ですね。目に見えない神様を人が知るための啓示であり、またシンボルが皆です。神様というお名前が尊ばれる、聖なるものとして人々に尊ばれるようにという意味です。罪に侵され神様から遠い私たち人間が、キリストの救いに預かって神様を崇め、神様を尊び、神様に従う者に変えられて、神様の皆を尊いものとする、そういう願いです。そして、御国が来るように、サタンの支配のもとにあるこの世界からサタンの王国が滅ぼされて、キリストの福音が広がって、神様の支配するところ、すなわち神の国が来るようにという祈りです。この神の国というのは二つの意味、あるいは二つの形といいますか、意味があります。それはすでに来た神の国と、やがて来る神の国です。一つはイエス・キリストの来臨によって神様のご計画が成し遂げられて、人々が神様の救いに入れられるようになりました。そして人の心の中に神様を喜び、神様のご支配を受ける神様の国が広がりつつあるのです。神の国はすでに新しく生まれた人々の心に来ているのです。しかし一方、この地上の世界を見るとき、いまだにサタンが力を振るい、キリスト者たちがキリストが再び来られる日を待ち望む世界でもあります。最終的に神様の御心が完全に行われるのは、神の国が地上に完成するとき、つまりキリストが再臨されるとき、その日を待たなければなりません。また御心が天で行われるように、地でも行われるようにと祈ります。神様の愛が天の国で理想的、また完全な形で行われ、満ち溢れているように、人の世にも神様の愛が満ち、人と人とが愛し合う平和な地上の世界になるように、また私たち救いに預かった者がその喜びを周囲に照らし、救いが人々の心に広がっていくことに用いられるように、そのことが神様の御心です。私たちもそこに参与し用いられることができるのです。次に、自分たちのために祈る、願う祈りが3つあります。私たちの日ごとの糧を 今日与えたまえ。私たちはこの地上の生活が物質的にも全く神様に依存していることを思い出させられます。食料だけではなくて、私たちのあらゆる生活に必要なものが神様の恵みとして、一般運調なしでは生きられないものであります。イスラエルが神の恵みによって日々支えられたあの砂漠の旅、イスラエルは神様の食物マナによって養われていました。出エジプト記の16章です。毎朝毎朝梅雨のように地上に降り積もる奇跡の食物が腹ので人々を支えました。それは毎日毎朝神様の恵みを知り感謝するためでした。私たちは神様の恵みによって生かされているのです。箴言の著者はこう祈りました。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを否み、主とは誰だと言わないように、また私が貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことがないように。これは箴言30章の8節9節の言葉です。人は満腹すると自分が神に養っていただいていることをすぐに忘れてしまうのです。日本は食料の大半を輸入に頼っています。食料自給率はカロリーベースで 37% と言われています。でもこれはカロリーベースです。主食である米はほとんど国内で生産できますから、実際の金額ベースや他の数え方の食料自給率はもっともっと低いはずですけれども、私たちが肉食あるいは乳製品そういったものを輸入していることによって、牛や豚の餌として輸入されているトウモロコシだとか、その他の穀物類、それらを主食として食べている第三世界の国々では、もっともっと食料が足らず飢えている人たちが多くあります。そういったことをこの秋も、今年も秋の世界食料デーの日に、世界飢餓対策機構の食料のために外国に、奉仕している宣教師たちの話を聞くことができます。どうぞ興味を持っていただきたいと思います。このように、日本は肉食をすることによって世界の多くの人々を上にさらしているということを私たちは忘れています。やがて日本が食料輸入が難しくなって食料が危機に陥るときに、私たちはそのことを本当に、心底思い知らせることになられる、なると思います。またこの祈りは食物だけでなく、私たちの生活に必要なもの一切が神様の恵みとして与えられていることを覚えつつ、それらを神に祈り求める祈りであります。次、12節。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますという祈りです。この負い目というのは罪という言葉とほとんど同じ意味です。ルカの福音書の主の祈りでは罪をお許しくださいとなっています。ここは新改訳聖書の3版と2017版では多少この異なっています。2017では私たちの負い目をお許しください、私たちに負い目のある人たちを許しますとなっておりますが、前の第3版の新改訳聖書では後半、私たちも人々を許しましたとなっています。 どちらも私たちが人を許すことが許されるための条件であることには変わりありません。マタイの福音書の18章21節には、王様に100万タラントの負債を返せないで許してもらった家来が、他の家来に貸した金を厳しく取り立てるように取り立てようとしたことを王様が知って怒り、その王様に多額の負債を許してもらった人に、許されたものは許すべきではないかと、またその家来をもう一度牢に入れてしまったんです。そのように心から人を許すことは、私たちが本当の神様のしもべであることの証です。これは次の13節を飛び越して14節15節の御言葉です。そして13節、試みに合わせないで悪からお救いください。私たちの人生にはいろいろな試練があります。誘惑があります。私たちの心の中の肉の心、生まれつきの心は誘惑に弱く、私たちはそのために苦闘します。そして誘惑からつまずきへの危険もまことに多いのです。だから私たちは神様の助けを呼びつつ、呼び求めつつ、試みに合わせないで悪からお救いくださいと祈らなければなりません。またここにありませんけれども、私たちが普段礼拝の中で唱える主の祈りには、最後に国と力と栄とはあなたのものですという最後の章詠が続いています。私たちの今使っている2017版にはありませんが、これは3版にはそこに注釈が書いてあります。最古の写本、古い初期の写本にはこれがないということで注釈があります。つまりこの聖書が、マタイの福音書が書かれた後、当時の教会の礼拝の中で、この章詠がこの主の祈りに続けて、祈られていたと思います。そのことがいつしかこの聖書の方に紛れ込んでしまって、今の聖書に続いているということです。でも聖書の言葉ではないとしても、聖書の言葉に矛盾せず、神様の祈りに賛美を加え、神様に栄光を期するということは、誠に礼拝にふさわしいこととして今も唱えられております。今日は主の祈りでした。